水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、神話研究家の加藤正樹先生のね、
はい、
イベントを僕らたっちゃんと僕でやらせていただいてね、うん、
はい、
まあ、その興奮冷めやらぬ直後なんですよね、
うん、ねえ、オンラインで聞かせてもらったのは初めてだったので、
はい、そうですね、本当に素晴らしかったですね、
はい、まあ、
今日の名言はですね、後で話しますけど、
はい、
そのちょっともったいぶってね、脳のプログラムを書き換える名言をですね、加藤先生からちょっと教わっちゃったのでね、
うん、
その脳の周波数、脳波っていうんですか 7.8Hz っていうですね、
はい、
そのまあ何て言うのかな、地球の周波数と共鳴する周波数でですね、すごく自分の、まあ、脳という脳のプログラムをね、その書き換えることのできる力のある言霊をですね、はい、教わっちゃってですね、
はい、聞いちゃいました。その
今日は、
まあ、7.8Hz とかっていうのは翡翠さんの得意なとこなんですか？
7.8Hz っていうのはよくやっぱりその地球と共鳴する周波数と言われてますよね、
はい、そうそうそう、
うん、
なんか分かったようなわからないようなへーと思って聞いてましたけど、私も聞いたことあるぐらいの、うん、そのそこにつながる、
つながるね、その周波数が、脳の周波数が 7.8Hz に変わる言霊というのをですね、うん、教わっちゃったのでね、これをあの最後に、皆さんですよ、このラジオを聞き飽きる頃に喋ろうかなと。
聞き飽きる頃飽きる頃ちょっと悲しいですね。もう飽きていないかもしれない。
出し惜しみしてね。
そうそう、嫌われてたり。
ちなみにその、まあ、加藤正樹先生はですね、その神話研究家であり、まあ、古事記をね研究されてて、もともとはコンサルタントでね、経営者でコンサルタントで、
はい、
でそこから神話研究で古事記の研究とね、まあ、いろんな研究をされていらっしゃるんですが、僕はですね、加藤先生がとにかく大好きでですね、
はい、
何が好きかというと、うん、加藤先生は新潟出身なんですね。
新潟県民
で、僕はもう新潟で育ってますから、うん、やっぱり新潟で活躍してる先輩を見るとですね、うん、嬉しくて、しかも加藤先生はその何て言うのかな、僕から見ると、うん、本質のど真ん中をストレートで投げ続けてるようなピッチャーなんですよね、
うん、
本質ストレートをもうストレートしか投げないみたいなね。
変化球なんかもう絶対投げない。
変化球一切なしで、もう気持ちいいぐらい本質をでね、その実はその裏の顔もあって、その裏の顔っていうのはとってもいい意味で、
うん、
そういうスピリチュアル的な感性もあるんだけど、うん、その表の世界も裏の世界もですね、貫くその王道真理というかですね、
うん、
本質ど真ん中をもうとにかく小気味よく投げ続けてくれるっていうね、
うん、
僕の好きなピッチャーの一人なんですよね。
でも全力出し切って自ら号泣みたいな。剛速球だけに。
いや、あのね、その加藤先生の素晴らしさっていうのは、
はい、
あのまあ、ちゃんと意識で捉えて、うん、感動する素晴らしい話ももちろん素晴らしいんだけど、
うん、
その体が震え出すんですよね。あの体に、その体が知ってる、うん、その細胞が受け継がれてきてる、日本人の細胞が受け継がれてきてる美しさというか、
うんうん
うん、生き方というか、
うん、
そういうものを加藤先生の振動というか存在感に触れていると、
うん、
体が思い出していくっていうのが 見事に美しいんですよ。だからその翡翠ラボでも1回目に登場いただいた時に、うん、なんだかわからないけど、わけもなくみんな涙が出ちゃうみたいな空間になりましたけど、
うんうん、
まさにね、まあこれはねちょっと本当に受けてもらうしかね、うん、ないっていうか、まあ加藤先生のその講演とかねイベントをちょっと、うん、あとちょっと僕らの方でもねまだ終わっちゃいましたけど、また次回もねやりたいと思ってるんで、日にち決まってませんけど、
うん、
そのぜひ一度参加してほしいですね。
ね、実際聞けば聞くほどそんな分野までっていうか広いんですよ。だから古事記の読み方を習う場じゃないってことがまず、
そうなんですよね、古事記超えてますね、
はい、本当に古事記があくまでなんかいろんなもののためツールって言っちゃなんですけど、そこから深いものが絞り出されて、はい、私たちのドストレートに入った時泣いちゃう。
細胞が震えて美しさを、美しく生きることを思い出すっていう、これできる講演家って本当にね加藤先生素晴らしいなと思うんですよね。僕はもうなんか本当に日本人全員に聞いてほしいなと思ってるんでね、
うん、ねえ、あの参加した人の答え、あの感想で日本の宝っての書いてました。
ああもう僕が来ましたから僕が来ましたから
本人
僕書きましたそれ僕の感想です
あれ本当ですか、
はい、
それじゃ あのすごい狭いじゃないですかあ、なるほど、牧先生は日本の宝確かに
本当宝ですよ、
うん、なんかこんな感想もありましたよ。古事記をバイブルとしてライフワークを楽しんでいきますとか、
うん、
うん、本質のど真ん中ストレート、これも石井さんですね。そうそうそう、感想は。いやでも本当なんか、そこにいる人たちが同じ時間で、同じ空間で、やっぱり共有できる感動の場って、
はい、
例えばほら、コンサート会場とか、ライブの会場に行って受けるようなあの感動に近いっていうんですかね、なんかぐわって一緒に涙が出るっていう、あのエネルギーっていうか波動は何ですかね、すごいですね。
なんだろうね、だからその正直言うと言葉じゃないからね、なんか伝えにくいよね、マッキー先生の魅力ってね
そうなんですよそこを石井さんの言葉で
だからその僕の言葉で言うならば、その細胞を振動させる、日本人の美しさを思い出させてくれる振動をもらえる先生ですよね、
うん、
共鳴する中でその細胞が日本人の美しさを思い出していくっていうのが、僕が感じる正木加藤先生のそのパフォーマンスを言語化するならば、
うん、
もうなんていうのかな、加藤先生で作る時空間と響きで細胞が覚えてる記憶をね、
うんうんうん、
美しく生きる受け継がれてきた日本の人の感性を、
うん、
その奮い起こしてくれるっていうかね、思い出させてくれるっていうか、
うん、
もうとにかく美しいですね、
うん、
もうそのね、新型コロナって言われましたけど、うん、僕新潟も新型って書くんですよ。
そういう意味では、
うん、
だから僕は三髄の
そう、新型もう新型コロナから新型マッキーの時代だと僕はね、新潟マッキーのその新潟マッキーの時代から新型コロナから新型マッキーに切り替わるでしょうね。
新型を新潟と書いて読むみたいな。
そうですそうです。まあ、新潟ってやっぱり新しい型をね、そのやっぱりその提示したいっていうのがね、
うん、
新潟県民はシャイでめっちゃいい人で新しい型、ひな型を作っていきたいっていうのが新潟県民のね、まあ、全員の悲願ですから。
全員悲願。
そう、もうそのためにはその日本のね新しいひな型を作り出すっていうためにね、本当にもう、うん、一丸となってますからね、新潟はもう。
今もう
昔からずっとひな、もう上杉謙信時代から、あの領寒時代からずっとそうですよ。
挙げるとそういう有名な方はそのあたりの、
もう田中角栄から上杉謙信からね、
うん、
本当に
まだ言わなきゃいけない人、
すごいですよ、やっぱり。
ざっくり今まとめましたけど。
加藤正樹先生とね。
ねえ、本当でもまあ、ね、新潟を拠点にして活動されながら、すでに全国で今ね、みんな、あの、うん、口コミで広がってる感じ。
すごい、うん、今日、たっちゃんが牧先生の言葉ですごく、うん、印象に残ったのはありますか？
あなたの、あなたの、あなたの人、なんか、誰か一人を、
うん、
こうつながってればいいっていう。
あ、なるほどね。この正確に言うと、誰かの誰かのためたった一人におなりなさい、
うんうん、
あなたの命は、うん、あなたの命だけじゃないっていうね、うんうん、その、うんうん、誰かのためのたった一人になった時、あなたの命はもうあなたの命だけのものじゃなくなるっていうね、うん、だからたった一人でいいから、その、うんうん、誰かのためになる生き方をしようっていう提案でね、
うんうん、そのなんか入り方で言うとね、あの時の流れで言うと、うん、たった一人の人がいればあなたは強くなれる、うん、話を聞いてくれる人が、
うん、
いればいいっていう、その話の後に、
うん、
あなたが誰かのためのたった一人になります、なりなさいっていう、その角度が、向きが変わった瞬間に、
うん、
ダワッとしましたよ。
なるほどね。
うん、自分から見て誰か聞いてくれる人がいればいいねっていう、
うん、
みんなと仲良くならなくても、
うん、もう一回言ってもらっていいですか、大事なところに。そこは
たった一人の人がいればあなたは強くなれる、
うん、たった一人の人がいればあなたは強くなれる、
はい、これスサノオの話から言われたんですよね、
うん、あ
のもう、うん、言えないことがいっぱいあって、それを品田姫がうんうんって聞いてくれることによって言えるようになってったって話から、うん、でたった一人の人がいればあなたは強くなれる、それが自尊心って話も言われたんですけど、うん、でそっかって言って自分から見て相手なんだけど、うん、それが一瞬の一言で変わったのが、
うん、
あなたが誰かのためのたった一人になりなさいって言われたら、うん、あ、自分も誰かに役に立つんだっていうか、
うん、
その一人になるっていう。
なるほど、たっちゃんちゃんと聞いてたんですね、マッキー先生の話。
あれはね、なんかパーンと変わった瞬間にパーッとしたっていうのは、う
ん、なるほど、ちゃんと聞いてましたね。僕そこはちょっと聞き逃してました。
さあ、どこを聞いてるの？聞き逃してるとこ多いです
よね。うん、僕は味わってますんで、全体を心地いいエネルギーを味わってるんで。
ねえ、それで、うん、自分をね、傷つけることもしなくていいんだよと言われたんですよね。
うん、
自分なんだから、それで、うん、それは大切に思ってくれる誰かのために気づけなくていいって、うん、もう一回逆転されたんですよ、言葉が、
う
ん、
もう一回言ってもらっていいですか？僕今初めて聞くような感覚で聞いてますんで、もう一回言ってもらっていいですか？
さっきのまで分かりますよね、
うん、
た
った一人の人いれば人は強くなれる、
はい、
でその誰かのためにあなたがたった一人の人にな ろう、そうするとあなたの命はあなたの命だけじゃなくなる、でさらにまだあるんですね、
うんうん、そうそう、それでだからこそ、その自分を傷つけることもしなくていいっていう、
うん
う
ん、
その先ですよ、
うん、
大切に思ってくれる誰かのために認めなさいっていう、
うん、
もう一回反転するんですよね、
うん、
自
分をね、
そうそうそう、うん、それで自分に優しくするってことはあなたのことを思ってくれる人のためなんだよっていう、
うん
うん、もう一回戻った感じがすごいなっていう、だから
すごいね、
そうそうそう、相手があって自分になって、あ、自分を大事にすればいいのか、
あなたもう一回帰るのね、
するってことは、
たっちゃん聞いてよかったな、そこで完全に聞き逃してたな。
感じてたら聞き逃してるっていう。
聞き逃して
る。なんかああいう
よかった聞いて。
うまくね言えるかどうかと思ったんですけど、石井さんが聞き取ってくださってよかった。その どっちにも絶えず相手と自分なんだな。うん、むしろ、
う
ん、
多分それ、そうだよね、だって。その自分と相手の間にしか真実がないからね、やっぱりその、うん、自分の気持ちをいかにシェアして相手の気持ちをいかに理解するかっていう、本当にもうそこに幸せが全部詰まってるっていうかね、
うん、 本当なんかね、自分のことを優しくするのはあなたのことを大切に思ってくれてる人のためなんだって、うん、どう涙、
うん、
マッキーさんすごいですね、
うん、本当ね、
うん、いろんな角度でなんて生き方だったりなんかその、まあ、そのままでいいって言い方に関しても今回説明いろいろされましたけど、
うん、
なかなかうまく説明できないんですけど、
うん、
なんか一個一個ですね、たどりながら気づくっていうのかな、
うん、あとね、まあ、キーワードを、まあ、キーワードだけね、上げていくと、はい、僕が響いたのは、その、うん、問題を共有、みんなで共有するとみんなが成長するってね、うん、普通問題って困ったことじゃないですか、うん、でもその問題を共有するとみんなと共有するとみんなで成長できるっていうね、うん、この発想一つとっても素晴らしいよね、
うん、ねえ、うん、解決するためじゃないっていう、その、あ、集まるためっていう、
うん、ね、
集まるために問題が起きてるとしたら、問題が起きたらみんなわーって出番だと思えるってことでしょ。
でね、問題を共有することで、うん、そのどうしてそう今みんなでね気持ちをシェアして、うん、まずはね不平不満を言うんだと、
うんうんうんうん、
希望とかこうしたいっていうのはパンドラの箱のように、
うんうん、
その不平開けちゃいけないパンドラの箱をね開けるとそのいろんな不平不満が出てくるんだけど、
うんうん、
最後に希望が出てくるんだよね。でその一緒でその不平不満をまず言おうと、
うん、
で不平不満をどんどん言っていくうちに本当は俺こうしたいんだよっていうのが出てくると、
うんうん、
でもその不平不満で蓋をしてるから本当はこうしたいっていうね、うん、なかなか思いがその表面に出てきてないけど不平不満を言うことでちゃんと本当はこうしたいっていうのがね出てくる。でそれは自分だけじゃなくてみんな持ってる、
うんうん、
であ、君お前はそれやりたかったんだ、俺はこれしたいん、お前はこれやりたいんだね、俺はこれやりたい、うん、で、あ、お前はそういう思いで怒ってたのか、
うん、
俺はこういう思いで心配だったんだってね、その不平不満の先には自分の本当の気持ちと相手の本当の気持ちがあるから、
うん、
それを話し合うことでちゃんと結びが起きてくる。で、うん、そのだんだんそれを繰り返すと相手を信頼できるようになって、
うん、
信頼できるようになると相手の欠点を許せるようになって、うん、で欠点を許せるようになると愛情が育ってくる、
うん、
愛せるようになる、うん、相手の夢を心から応援したくなる、
うん、
問題が増えれば増えるほど応援したくなる人が増えるってことなんだよね、
うんうん、そこに安心の場ができるっていう、うん、それを神様たちがやっていたと、
うん、
そういう話を教えてもらって、
古事記よね、神話でやっていた、ね、
うん、不平不満をなんか、ね、詰まっちゃうんだよって言われて、
うん、
言っちゃいけないと思ってるものの、ね、うん、代名詞が不平不満だとすると、うん、やっぱ詰めてるんですね、きっとね、
なんていうのかな、本当にね、そういうふうに不平不満をね、うん、神話の観点からね、うん、やっぱり紐解かれたりとかね、
うん、
本当に独自のその研究、加藤先生の話は、
はい、ね、いやきっと
聞いてほしいですね、
うん、伝えたい話は実はいっぱいありますよね、
うん、
今回だけじゃきっと足らないぐらい、
ね、ちょっとまた次回やりますからね、みんな今度東京ドーム5万人ぐらいで聞きたいですよ僕ね、毎回思うんですよ、
うん、
加藤先生の話って5万人規模で聞いた方がいいんじゃないかなっていうのはね、毎回思うんですよ、
ついに、
うん、これなんかそのよく世界一受けたい授業とかあるじゃないですか、
はいはい、
あれね、世界一受けたい、だって古事記って逆にアメリカの教科書には載ってるのに、うん、日本人は子供習わないから、
うん、
そのアメリカでは日本のね歴史で古事記って出てくるらしいのに、
うん、
日本出てこないってね、で逆に日本人がアメリカの子に質問されて、でゲームでアマテラスとかね、その、うん、ゲームの世界で若い子たちは結構、うん、その知ってるみたいなんだよね、
うん、
でもその逆に僕ら大人があんまり分かんないっていうね、うん、そのだからもう本当に世界一受けたい授業レベルでね、テレビで マッキー先生の授業テレビで聞きたいと思うよね。
確かにあの、ま、東京ドーム5万人って今一生懸命イメージ沸かせましたけど、
うん、
大スクリーンだって、
うん、
先生一人、
うん、
そう、それでみんなしてへーって静かに聞く、
うん、マッキー先生ね、歌って踊れますから。
そうなんです、まだ見てませんけど
歌、いや一番やっぱりメインはやっぱり歌と踊りですからね、マッキー先生は本業は。
あ、そうなんですか。
本業は歌と踊りですよ。
まだそこ見せてもらってない。あ、うん、ダンサーの面も結構キレキレの、
もうあのエグザイルのバでエグザイル入ってもおかしくないぐらいですよね。
ですか。じゃあ一人、
ま、ただちょっと年齢で落ちただけなんで、はい実力は全然いけましたけど、年齢で落ちただけなの。
歌える淳と踊れるみたいな。
そうです、そうです。
うわぁ、なんかちょっとイメージが混乱し始めましたけど、
ね、勝手なこと言ってすいません、マッキー先生。
でも5万人っていう例えとして東京ドームは出てきます。その時にはちょっと2人で司会しますか。どうぞ。前説やらせてもらいましょう。いや本当に、でもなんかなんか毎回聞かせてもらってその都度の気づきはあるんだけど、うん、また入ってくる言葉がこんなに違うんだなって、
ね、なんかなんていうのかな、すごく整理されますね。
あ、ほん、そうです、そうです、本当に、
うん、
ね、
そんなね、マッキー先生本当に新潟出身であるっていうのが本当に嬉しい。
金を代表して知事に代わって誇りに思いますという、うん、
だって
に
新潟から新しいか雛形をね生み出すっていうのは本当に上杉謙信の時からの悲願ですから、新潟でもね、
ね、うん、結構素晴らしい方がいらっしゃいますけどね、
うんうん、本当に悲願ですからね、
うん、5万人の東京ドームライブもされた人として、今回これどこに着地するんですか。
あ、7.8 脳のプログラムを書き換える、
はい、
そのまあ、マッキー先生からね教わったその、
いやいや、
まあ、そのいろいろモヤモヤしたり、ね、ネガティブなことでぐるぐるしてるときに切り替える言葉としてね、
はい、
まあいいか、まあいいかっていう、まあいいかっていう言葉とね、
はい、
なんとかなる、
うん、
よくなる、きっとよくなる、うん、この4つの言葉をね、
はい、
そのなんかモヤモヤしたとき、心配したとき、切り替えたいとき、
うん、
この4つの言葉を言うとね、うん、すごく脳波が安定する、うん、まあいっか、なんとかなる、よくなる、きっとよくなる、
それはさっき最初に言われてた 7.8Hz。
そうですね、はい、7.8Hz の脳波に変化する言霊だそうですね、うん、あと僕はすごく、あ、これ絶対やるといいだろうなってね、マッキー先生から教わったのは、寝るときに、うん、寝るときの気持ちっていうのがやっぱりすごく重要なのでね、うん、その寝てる間のコンディションっていうのは寝る直前の、あの心境とすごくリンクしてきますので、うん、深く眠れるかどうかっていうのはすごく重要ですんでね、で寝る前にあの吸う時によかったーって、よかったーって思いながら吐く時にありがとう、吸う時によかったー、吐く時にありがとう、吸う時によかったー、吐く時にありがとうって何回かね、うん、まあちょっと心が落ち着くぐらい何回か深呼吸してから眠るといいっていうのも、あ、これは良さそうだなっていうのを思いました、
うん、このセットになってるところが、
そう、
さんがよく言われるね、
うん、
普通のスイ
ッチ
で吐いて、
うん、これはいいですね、やってほしいです ね、
ね、まあ、本当にあのね、脳が反射していつものなんか思い思考癖になる時のトレーニングとして教えてくださいましたので、
うん、うん、
皆さんでね、実は簡単にやれる繰り返し、
うん、
トレーニングをしていくっていうのが大事
ですね。これ騙されたと思って、まあ、60日ぐらいですね、
うん、
66日やると結構習慣になるって言われてるんですね、最新では。
66日
なので、まあ66日をちょっと目安にですね、
うん、
ちょっと2ヶ月ぐらい頑張ってやってみてほしいね、
う
その幸せになるのも練習が必要ですから、うん、急にゴルフって上手くならないし、急に野球って上手くならないように、うん、急に考え方って変わらないんですよ、
うんうん、
でマッキー先生のね、まあ、これも教えてもらったことですけど、その 40% ぐらいはもう無意識の過去の習慣で自動的にもうその思考が回っちゃってるらしいんだね、うん、その考え方を直すにある程度習慣を変えないといけないっていうことで、まずちょっと60日ね、
うん、
この口癖をね、ちょっと口癖を60日間意識、まあ一家なんとかなる、良くなる、きっと良くなるっていうのをちょっとネガティブなことが回った時に、
うんうん、
練習とね、あとは寝る時の、まあ、3回でも5回でもね、10回でもいいので、吸う時に良かった、吐く時にありがとう、ね、ちょっと意識してみていただくとね、
うん、
本当に変わってくると思いますので、
ね、うん、寝る前に何だったかなと思い出すことからすごいシンプルなので、ここからみんなが変わると、
ね、は
い、本来のね、日本人が持っている DNA そのものに響いてくる言葉になるかなという、
はい、
翡翠さんが言ってくださって、じゃあ今回の名言はそれで、
そうですね、まあいいか、はい、なんとかなる、良くなる、きっと良くなる、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星、ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も照らすだろう、きっとみんな変えてゆけるよ、 Change it、 始めよう、もう一度そのままの自分信じることから、どんな時